もっとラジオも寄せ始まるよ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこでございます。そしてアシスタントは、
はい、よしこレディのあやです。
はい、そしてゲストは、
あ、どうもこんばんは、立川ガジラです。
はい、今日はこんな3人でお送りします。もっとラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
本日のもっとラジオも寄せはズームよりお送りいたします。
はい、ということで始まりました、もっとラジオも寄せ第40話でございますけども、本日もですね、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにそれぞれ在宅でね、Zoom でオンラインで収録しております。
はい、
すごい
家からです。
すごいですね、もう Zoom でもうできちゃうんですね、こんなので。
オンラインで、だ結構もうみんなね、オンライン飲み会とかね、なんかそういうのが Zoom とかでね、あとなんかキャバクラとかがオンラインね、Zoom とかで接待。
すごい。
あ、うん、なるほど。でも濃厚接触はせずに。
せずに。でも意外とこう濃厚な時間を過ごすことはできるんですよね。
あ、時間がその分なんか濃厚になるかもしれないですね。
そうそう。
いやでもそれ楽しくないことはないんだろうけど、でも売り上げはどういう売り上げになるのかなっていうのは、ああいうキャバクラとかね、よくわからないけど、そのドンペリ一本とかそういうのがなくなっちゃうわけでしょ。
そうですよね、もう
ね、なんでしょうね。また再開した時にお金払っていっぱいみたいな、
その女の子の前にドンペリとか並べといて、これ開けてもいいみたいな感じでも
自分は飲めない。
自分は飲めない。
そうですね、
まあね、まあそういう感じ
で、
ますけどは、ね、いやもうね、あれですよ、最近、
はいはい、
テレビとか昼間とか見ててもやっぱり生放送の番組とかが、
はい、
いわゆるこういうね、ネットというかテレワークで収録みたいな感じだった、
あるんですね、はいはいはいはい、テレビでも
昼間とか、あの昼なんです、日テレのね、うん、昼なんですとか見てたら、もうスタジオになんちゃん一人しかいなくて、
そうなんだ。
でレギュラーはその画面越し で自分の家から、テレワークでこう収録みたいな感じで、
はいはいはいはい、
でお笑いコンビの人とかはもうすごい距離を離して、はい、同じ部屋だけど距離を離してっていう、
あれか、ソーシャルディスタンス
やつ
ですね。
そういう
1メートル空けるとかです
よね、現代ならではのやり方で、ね、撮ってるみたいですね。すごいびっくりしましたけどね、ちょっと見て、
なんかでも全然できるんじゃんっていう話ですよね、そうなると。
そうですよね、今まで普通のそのサラリーマンの人たちやなんかがリモートワークで仕事できちゃって、うん、あ、じゃあ会社いらねえじゃねえかってみんな思ってるっていうの、
なんかでもやっぱり紙のものが、請求書とか、なんか紙のものが手元になくてできないとか、結局行かなきゃいけないとかっていうのはあるみたいです。ハンコを押さなきゃいけないとか。
あ、そうですね、偉い人こそね、行かないといけないみたいな、
うん、まあ、そのね、テレビの話に戻しますけど、テレビもこれ、それこそバラエティとか、ワイプとかがメインのね、ワイプで、スタジオからロケをこう、ね、こう、ワイプで感想を言うみたいな番組だったら、もう、いっそテレワークでもなんかできそうということが。
そうですね。
ただ、ちょっとね、今はまだロケのストックがあるかもしれないけど、ストックがなくなってくる、どうするかという、インタビューとかもテレワークでするのかという、ちょっとね、
なるほどね、
じゃないかと思いまして、まあそんな感じで最初のトークのコーナー行きたいと思いますけども、最初のトークはこちら、
はい、よしこアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーですが、今回のテーマは、
はい、再放送希望作品です。
はい、ということでございまして、もう現行のバラエティとかちょっと今はねいいけど、どこまでコロナ続くかわからないので、一層なんか再放送とかバンバンした方が楽しいんじゃないかなと思いましてね。
確かに見たいやつとかありますよね。
今日とかもちょうどドラマでね、のぶたおプロデュースが特別終盤みたいな、
そうなんだ、
これからね、この後10時から放送予定なだったりするんですけど、まあそういう感じで多分しばらくは、なんかドラマとかも春から4月から始まる予定だったのが、ちょっと延期に、ね、はい、なっちゃったりとかね。撮影だ、第1話とか収録終わってても、ちょっと途中の撮影が止まっちゃっててっていうので、目処がつくまでは多分延期みたいなね。
なるほど。あ、なんかでも大河もさ、なんか撮影休みますみたいな言ってましたもんね。
ストップしたみたいな話とか。あと、
日曜日の朝にさ、やってる戦隊ヒーローのレッドの子が、17歳のね、イケメン男子がコロナかかっちゃってっていう。
今出てる子なんですね、かかったのは。そうなんだ。
というのはあるので、だから、このね、今、ちょっと新規でなかなか収録しづらい時だから、過去の名作を何か再放送ね、していったらいいんじゃないかなと思って。むしろね、アニメとかは結構、その、Amazon プライムとか、なんかそういうのとかで、ね、見れるので、昔の名作とかも、むしろアニメとかよりもバラエティとかドラマとかの方が、なんか見づらいのもね、あったりするので、そういうところをね、なんかトークしようかなと今回はね、思いましてね。なんか、はいはい、なんかあります?見たい番組。
見たい番。やっぱり、まあ、バラエティというか、基本的にもう再放送されないような番組っていうのがあって、例えばミニ番組、っていうなんか7時54分から57分までやってる食いしん坊万歳みたいな、ああいうなんかちょっとしたミニ番組をまとめて見られるような、あのコンテンツってそういうのないのかなってちょっと思って
る。あのね、
これね、
キューピー3分間クッキングが600回分を無料配信
すごい、
3分かける600回
、まあ、600すごいな。
でもね、あれ月から土でやってるから600って言っても
そうですよ、ね、
くらいだと思うけど、
なるほど。いや、確かにそれで考えるとでもすごいですよね。まあ僕がさっき今例で挙げた食いしん坊万歳なんか毎回ロケ行ってるような、そういうのが、まあ、じゃあやっぱりちょっと一昔前っていう感じにはなっちゃうんですかね。なんか、そういう作りでもう作ってたので、やっぱり一回で消えちゃうのもったいないなって、ね、思うんです。
あるかも。
もう、
私、世界の車窓からが好きで、
あ、
でもあれって DVD 出てるんですよね。でも、一つの路線みたいなのを何回かにね、続けてやるじゃないですか。続けてみたいなっていうのはありますよね。
そうですよね。ナレーションの、石丸景
子。石丸さんと。
トゥルトゥトゥトゥルルとね。
綺麗な景色と。で、よしこさんは何ですか?
これね、僕ね、もう、YouTube とかで、ちょっとずつしか見たことないんですけど、なんだっけ、与太郎って、ガジラくんのね、うちの人もね。
平成名物テレビというタイトルが。
これ、若手落語家の中心のバラエティ番組みたいなのが昔深夜であって、
で、そうなんだ。
司会、
何年、何でしょう、 90何年
でも90年代後半。
え、10年前ぐらいですか？え、
前半とかじゃないですか、うん、私、90何年なんでしょうね、与太郎。
ね、あの番組で、うちの師匠が最初前座で出てて、で、あの番組の中で2つ目の昇進披露工場みたいなのをやらせてもらってたから、
すごい。
うちの師匠は2000年に真打ちになってるから、で、流行継いでだから、そうすると、だから、その10年ぐらい前、1990年前後、だ80年代後半から90年代。
すごいですね、それは。うん、知らなかった、そんなのやってるのは。
いや、私もリアルタイムでは知らないんですけど、うん、ただ、うちの師匠の志らくなんかが、そう、出てたっていうのを後で。うん知って、まさに翔太師匠だのも、流行師匠もそうですけど、流行師匠とか、そこら辺がドドって出てた時代があったんですよね、もう。
今の、
ちょっと見たいですね、それは。
若手のあのぐらいの世代の師匠たちが、もう2つ目、ちょっとぐらいの時にやって、で、そう、談春師匠と志らく師匠で、立川ボーイズ。だコント版、コントとかね、それぞれで。芸協、楽協、立川流、円楽一門、それぞれの協会で3人組ぐらいでね、この芸協だと芸協ルネッサンスみたいな感じで。
すごい。
うん、だ翔太師匠と流協師匠とうちの師匠とで、トリオでコントやった。
お
うん、で、立川流、ボーイズっていう。
めちゃめちゃ貴重ですね、それ、今から考えると。
でかなり、その、立川ボーイズとかね、若い女の子からキャーキャー。言われてたって。
キャーキャー言われてたんだ。
いや、まさに今、その落語家がある種そういうイケメン枠にちょっと入ってたみたいな。本当なんですね。
いや、笑っちゃいけないけど。
いや、笑った方がいいです。
すごい。なんかでもいいですね、うん、それね。
それをね、だから、やっぱりリアルタイムの時は、うん、僕がまだ小学生とかね、中学生なぐらいだったので、今これを見たいかなと、
うん、ね、ちょっと見たいですね、それね。
特にその90年代の一番なんかテレビがまだお金使っていろいろやってた時代の、
うん、
あの毎週やってた、かけ流してたテレビっていうのはね、本当にもう、うん、今からしたらびっくりするんじゃないですかね、今の、そうですよね、少年たちが見たら、あ、こんなに派手にテレビやってたんだって、
あの時代。そうそうね、ウルトラクイズとかね。
ああ。
バブルの時代だからこそできた。あれに出るのが子供の時の夢だったのに、その、大人になる前に終わってしまったから。
終わっちゃったね。
はいはいはい。
姉があってそうね。うん。
うん。なんかでも今って、結構なんだろう、おとなしくなってるって言ったら変ですけど、うん、元気が出るテレビとかあったじゃないですか。 あれ相当ひどかったですよね、うん、ひどいことやってましたよね、
寝起き
今じゃ考えられないことをやってましたよね、
テリー伊藤さんとかああいうあれですよね、まあ、そうですよね。でもそういう時代に育った人たちが今の笑いのその第一線にいる感じなんですよね、うん、今のせい。だけど、そういうのがなんかできなくなっちゃってる時代との戦いを今起こしてるような、そんな感じなんですよね。うん、
ね
え。あと、たけしさんといえばね、風雲たけし城とかも。
やってましたね。
あれもちょっと出たかったな。うん、あれなんか、最近とかでも、その、東南アジアとか、なんかどっかの国とかで、放映させて
そうなんですか、
ヒットしてるという噂が、
うん、
海外で大人気っていうのは聞きましたね。
そうなんだ。
うん、あのくだらない感じが、あれも出たかったな、大人になったら出たいなと思ってたけど、
あるかも、
うん、逆にね、今なんかそんなにいわゆる視聴者参加型的な番組がどんどんね減って、やっぱ芸能人がなんかそういうゲームとかして、うん、視聴者が参加して夢をつかむみたいな番組がね、
うん、
昔と比べると減っちゃってるような感じは
かもね、うん、なんだっけ、アタック25とかまだやってるんですか？
あ、まだね、司会は変わって、今谷原章介さんが司会
やってるんだ。
そういうあれですね、やっぱりその素人さんみたいなあれ位置づけが変わってきましたよね、なんか、多分90年代とかってそういう人たちをバンバンこう出してたのが、今はある種プロが増えたのかっていうのもありますけど、ねえ、
なんかメディアに出るの慣れてる人多い気がする。
テレビ見てても、みんながセミプロみたいになっちゃってるって言いますもん。でも、
余計にね、こう YouTuber とかね、そういう人と、
まさにそうですよ、もう、
そうですね、変わりがないというか、境目がなくなってるっていうのはいいことなのか、ね、
そう、まあ、あとはね、再放送といえばやっぱりドリフをね、こう、
ドリフ見たい、
見たいんですよね、もうすごい。
ちょっとその全員集合とかは世代じゃなかったけども、やっぱりドリフ大爆笑なり、あとは加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビ、
あ、それは見てた、
僕はどちらかというとひょうきん族よりも加トちゃんケンちゃんご機嫌テレビの派だったので、
うん、確かに、ひょうきん族も見てましたね、うん、すごい子供の時の記憶がある、あの神様の格好して、キリストみたいな格好して水バー落ちてくるやつとか
あれ、懺悔の、
うん、
あれですね。いや、でもああいう今たまにちょっとドリフの昔の志村さんとか加藤さんとかのコントを 見返すと、やっぱり今こういう自分が、まあ、曲がりなりにもそのちょっとコメディの、ね、お笑いをやらせてもらってる身から見ると、うん、やっぱりあのめちゃくちゃ技術がすごいっていうのが分かっちゃって、もうね、あの、もう笑うどころかね、勉強しちゃうんですよね、もう。
ああ、そうなんだ。
いや、あの人らもう本当にわーってやってるように見えて、本当にものすごい計算し尽くされた。
うん、ね、されてる。うん。まあ、から、から、
うん。はぁ、ことやってんだなっていうのはね、本当に思いますね、うん、もう。
毎回ね、どんがらがしちゃんって崩れる人とかもすごいよね。
すごいですね。たらいが落ちてくるのとかもすごかったけど。
たらいもそうだ。最後にこう全部、ね、セットが崩れるのとかも、どう、その志村さんとかがね、どう飛び出して、こう、怪我しないように、かつでも怪我してるっぽく見えるようにとか、なんかそういうのと
か。うん。うん、やったんだな。それもやっぱりお金のあった時代なんですかね、あれ、セットから何からっていうのを作れたっていうのはもう憧れですよ、もう。
今じゃ見ないですもんね、あんまりね。
そうですね。なんかドラマとかなんかあります？ドラマとか。
ドラマは1個あって、神様もう少しだけって覚えてます？知ってます？はいはいはい、あれ好きだったんですよ。
当時って、
そう、あ、いつだったんだろう。高校生の時だったのはすごい覚えてます。でもなんか今だったらドラマはすぐにこう DVD になったりとかするけど、なんか当時って私それすごい好きだったけど、今みたいに DVD ってなってたのかわかんないんですけど、うん、今だったらなんか、あ、好きだったから DVD 買おうかなとかってなりますけど、当時多分高校生だったからかな、なんなくって、なんか深田恭子ちゃんがめちゃくちゃ可愛いっていうイメージがすごい強いですね、
うん、
はい
は
い、
あの頃も見返す方法なかったんじゃないですかね、もう、
ビデオテープに、そうそうそうそう。
いや、あれってめちゃめちゃ高いですよね、なんか。
うん、
ビデオの全部のセット買うと何万、2、3万ぐらい
なんか、
ね、すごくかかるん
です。すごいした。なかなか録画、DVD、なんか、VHS に録画したやつを毎回、こう何回も見るとか。
うん、いや、その時代ですよ、もう重ねて撮って。
3倍も。
そうそうそう。知らない。で、お母さんが違うの録画するとかね。
気に入ってる作品は標準モードで撮って、まあなんか、 何回も1回見れればいいやってのは3倍とかで撮ってとかそういう。
そう、3倍とかで撮ってましたね。そういうのあったな。
やってましたね。
何回も何回も撮るからめっちゃ画質悪くなったりとかしてましたよね。
うん、ああ、今はね、もう。
ガジラ君とかドラマはなんか。
いや、僕なんかやっぱり好きやったのが、日本テレビの土曜9時の。
ああ、はいはいはい。
あのドラマ、例えば、金田一少年ですよ。
もう、はいはいはいはい、
僕なんか最初の堂本剛バージョンがあり、人狼怪奇ファイルがあり、そう、あの頃の土曜9時の日本テレビのドラマっていうのは、やっぱり、当時の少年にとってはもう、なんでしょうね、もう、大好きな要素が全部入ってたような。
サイコメトラエイジとかね。
あ、そうですね。見てた、見てた、サイコメトラエイジ。小原くんだ。
あ、小原、はい、いましたね。
難しい。
命と。
命と。
もうね、なんでしょうね、あの枠の、本当に今見たいです
よ。僕ね、あの枠でね、一個ね、君といた未来のためにっていうね、あれ、これがすごい好きだったんだけど、堂本剛が主人公で、
あ、
で、縁組がヒロインで、あと仲間由紀恵。
そうだ。
うん。で何回もその1999年の話 で2000年を迎えられないタイムリープものみたいな。
おタイムリープものといえばもう我々の好きなやつだ。
だから最初はその未来を知ってるから、まあ、競馬とかねそういうギャンブルとかで勝ち大金持ちになるんだけども2000年迎えようとするとまた1年戻っちゃうみたいな。で何回も繰り返してどうやったら未来へ行けるのかみたいな、そういう話があって。いやこれがね、僕すごい好きで、あんまり、メディア化されてなくて、DVD とかね、そういうの。
あ、そうなんだ。なんかタイムリープものの走りですね、それは。
うん、タイムリープものはね、もう遡ればもういくらでも出てくるんで、まあ、それこそ、うるせえやつらのね、ビューティフルドリーマー。なんかそういう、いっぱい遡れば、登ればね、タイムリープものは何がある
の？時かけ。
あ、時かけね。
ね、
時代じゃないの？
あ、大林監督そうなんですよ、もうね。
あ、そうだ。ちょうど。今日知りました。
それで、はいはいはいはい。
ちょうど、ね、遺作が、こう、クランクアップして、
ね、
今年公開の。映像作品があったのが、
ね、いいですよね、そのコマで映画作り続けてたっていうのが、
うん、
いやいや、
アニメはないんですか？みたいやつ
はそれこそもう一緒タイムボカンシリーズを
あ
ーやっとけばだいぶストックあるから毎日結構持つ気がするだから、夕方5時半とか6時ぐらいに子供向けに、毎日タイムボカンをやれば、
はいはい、うん。でも面白かったと思うんですよね。うん、あれ、私多分再放送組だと思うんですけど、うん、やっぱ面白かったし、なんかバカバカしくって、なんか、ただ単に楽しめる、
うん。いわゆるお決まりの展開だけど、それがなんか、
ね、そうそうそう。
という
それがなんかね、そう面白かったとか、うん、安心感があったし、またかってなりながらも笑ってた気がします。
うん、こう、正義のね、ヤッターマンなら、ヤッターマン側が追い詰められても、まあ、最後には勝つんだろうなと思いつつ、
ね、
逆に、まあ、どういうふうにね、こう、逆転するかという、うん、なんかそういうところを楽しむという、勝つのは分かってるけども。
うん、そうですね。うん、
そう。そうね、アニメはなんかそういう昔のね、なんかもう、うん、今こういう殺伐としちゃってるからコロナのあれで、うん、そういう、こう見てて安心するような名作を。
あ
お約束の、
うん、
あるような
ね、うん。あとその、僕子供の時は、藤子不二雄作品がドラえもんだけじゃなくていろんなのやってて、それこそ藤子不二雄、
ね、うん、
藤子不二雄ランドだっけ、なんか毎週かな、うん、藤子作品をフューチャーする番組とかもあったぐらいなんで、うん、そういうこう平和な
あ
よ、ね、
でもパーマンみたいかも。
あー、パーマン
大好きだったし、持ってましたもん、あれ、うん、変身バッジ
バッジっていうか、あのか、ま、仮面を持ってて、
すごい、マント
仮面とマントと、
すごい、
幼稚園ぐらいの時に
ヘルメットもだ、じゃあ、
あとはね、おばきゅうなり、服部くんなり、
うん、おばきゅうも服部くんも大好きでした、うん、
服部くんは、あれなんですよ。その、確かね、インドだったかなかなんかで、日本では放映してない続編が、やってて、
それ見たい。
それを、あ、でもね、逆輸入して、日本でも放映が、まあ、その、普通の地上波ではやってなかったと思うけども、結構でもさ、むしろ最近の話で。
あ、そうなんだ。
多分、向こうでは、だ結構海外行くと、その、うん、日本の名作アニメとかが、なんか、どのタイミング
で
やってたりとかして、で、向こうは他にアニメのね、比較対象がないから、うん、それがものすごいヒットしたりとかして、フィリピンに行くと、ボルテス5っていうロボットアニメが、もう視聴率 90% ぐらいの、
すごい。
フィリピンの国民がみんな知ってるっていう、で日本ではそこまででもない。まあまあ、まあまあヒットしたけども、別にそんな、例えばガンダムとかね、マジンガー Z とかそんなぐらいの知名度じゃなくて、うん、いわゆるよくあるロボットアニメだったのが、うん、なぜかフィリピンで 大ヒットで国民的なアニメになっててっていう。この間テレビでもフィリピンの普通のね、一般の人たちが飲みながら、うん、ボルテス5の歌をこう、みんなで歌う。そういう、なぜかヒットしてたりとかね。
すごい。
日本でそこまでヒットしなくても海外でヒットしてたりとかね、リバイバル放映とか、うん、さっきのね、風雲竹次郎じゃないけどもそういうのもあったりとかするんでね、うんうん、
なるほど、
うん、まあちょっとね、昔と今とでこう放送コード的なね、そういうのが変わってきちゃってるし、
うん、そうですね、
放映できないとことかね、うん、ちょっと
あるかも、
そうなんだ、ひょうきん族とか、割と、きつめのバラエティーとかも、ものによっては、うん。
そうですね。
だって、あれですね、バカ殿様とか結構、今じゃ考えられないシーン、いっぱいありましたよね。
ちょっとエッチなシーンとか。
そうそうそうそう。うん、
そうですね、ここ。本当十何年で変わってったって言いますからね、もう。だから逆にもうこの先どうなっていくのかがもう、本当にね、よくテレビがもうダメだっていうぐらいの、
うん、
新しいものが生まれないってなっていくのか、また、起死回生の策が生まれるのか。
うん、逆に、パッと調べちゃったら、そういう変にね、規制しすぎちゃうと、調べたら見れちゃうから、ネットとかで。
そうなんですよね、もう
適度にやっぱテレビとかでそういうのもね、やった方がいいかなとはね、うん、
かもね、
うん、まだだから我々はテレビがちゃんと割と自由なところに、
はい、確かにそうですね、
まあ、そういった往年の名作をね、まあ、ドラマでもバラエティでもアニメでもちょっとこのご時世だから再放送とかね、うまくしてくれたらいいなと、
でも欲しいんですよね、もう、
うん、ますので何かこのリスナーの皆様もこのお湯再放送見たいみたいなのありましたら、メッセージなどよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということで告知とかあります？このタイミングでちょっと
ちょっとまだできないですね。
できるかわかんないからね。一応予定されてるやつもね、できるかわかんない。
そうですね。
告知とかできるようになりましたら、ツイッターとかですると思いますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。はい。そんな感じでお送りしました、ラジオもえよせ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもえよせへのメッセージは radiomoeyose@gmail.com ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、そういうわけでございまして、ラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこうと、
はい、よしこうレディのあやと
立川ガジラでした。
来週も聞いてね。
聞いてね。